融資規制期の住宅購入判断法、返済能力理置換金制を点検。融資が制限されたという理由だけで、無条件に購入したり待ったりするのではなく、返済能力、取引費用、業務地区へのアクセス、換金制を合わせて検討する必要がある。特定の上昇率や価格の下落幅を公式のように当てはめず、公的な取引整備事業融資資料を用いて、個々の住宅を検証する方法をまとめる。融資規制だけで住宅価格の方向性を断定することはできず、金利、所得、供給、チョンセ市場、地域別の需要も合わせて見る必要がある。毎月の元利返済額を手取り所得の 30% 以下に抑える基準は、保守的な予算策定に利用できるが、法定の融資上限でも、すべての世帯に当てはまる公式でもない。良い物件は駅までの距離だけでなく、主要な業務地区までの実際の移動時間、上管回数、団地の規模、間取り、取引量で評価すべきである。住み替えでは、価格が5倍多倍いけかどうかよりも、取得売却費用を差し引いた後に、居住の効用と長期保有価値が向上するかどうかが重要である。再開発ビラやチョンセ付き住宅の購入では、事業の遅延、追加分担金、保証金の返還、権利算定、融資のリスクをすべて確認する必要がある。融資規制が強化されると、購入可能額が減り、取引心理が変化することがある。しかし、規制が導入されたという理由だけで、住宅価格が必ず上がる、または下がるとは限らない。住宅購入の判断は価格見通しよりも家計が耐えられる負債、実際の立地、再び売却できる可能性、取引費用と政策リスクを中心に下すべきである。この記事は韓国首都圏の住宅市場を前提とした意思決定ガイドである。特定の地域や住宅の収益を保証する投資勧誘ではなく、融資税金土地取引許可の条件は、契約直前に金融会社と管轄行政機関で改めて確認する必要がある。融資規制があっても価格が動く理由。住宅価格は一つの変数だけでは説明できない。融資規制は購買力を低下させる要因だが、次の要素も同時に価格を動かす。変数価格に及ぼし得る影響を確認する資料、融資金利と審査基準。毎月の返済額と融資上限額の変化、金融会社の事前審査、金融監督員の案内、所得と流動性、自己資本とリスク資産需要の変化、韓国銀行を推す、国家統計ポータル、入居売り物件の供給、短期的な選択肢と交渉力の変化、入居予定母数、実取引及び利物件の推移、チョンセ市場賃借費用と売買への転換需要の変化、チョンセ実質非価格、チョンセ価価格比率、保証事情法交通整備事業、長期的なアクセス性と住環境の変化、告示認可文書、公式事業立程、税金と非引き規制、保有取得、売却費用の変化、国税庁地方自治体及び法令資料支柱の流動性が資産市場へ移動する可能性があるという説明はできるが、流動性の増加が特定地域の住宅価格上昇を自動的に保証するわけではない。金利、供給量、世帯数の変化と投資心理が反対方向に作用する可能性があるためである。融資規制の効果は世帯ごとに異なる。規制が強化されると、融資への依存度が高い世帯の購買力は低下する。一方、現金比率が高い需要者は相対的に影響を受けにくく、地域や価格帯ごとの差が拡大する可能性がある。株式の売却資金が不動産へ移動する現象も一部の世帯では起こり得るが、市場全体に共通する原因だと断定するには、資金移動に関する資料が必要である。土地取引許可区域は指定広告を確認する必要がある。土地取引許可区域では、面積、用途、取引類化などに応じて、許可及び利用義務が適用される場合がある。住宅の種類だけを見て適用の可否を断定してはならない。マンションだけでなくヴィラも 指定内容と取引条件に応じた検討が必要なため、契約前に管轄区長へ確認しなければならない。実居住義務のある取引が増えれば、賃貸供給に影響を与える可能性がある。ただし、チョンセ物件の減少や隣接地域の価格上昇の程度は、入居母数、チョンセ融資、賃借需要など、他の変数と合わせて分析する必要がある。今購入するか、待つかを決める手順、市場のタイミングを正確に見極めるより、次の条件を順に確認する方が再現可能な方法である。1. 最低保有期間を決める取得税、仲介手数料、登記費用、引っ越し費用、修繕費と将来の売却費用を考慮すると、短期保有は不利になる可能性がある。勤務先と世帯構成員の計画を反映し、十分に長く居住または保有できるかをまず判断する。2. 金利上昇を反映した毎月の返済額を計算する。現在の金利だけを使わず、金利がさらに上昇する状況も計算する。変動金利であれば、金利の上昇分、元利金等返済であれば、返済スケジュール全体、満期一括返済であれば、満期時の元金を用意する計画を確認する。毎月の元利返済額が手取り所得の 30% 以下という基準は、生活費と貯蓄余力を残すための保守的な出発点として利用できる。ただし、次の場合はさらに低くする必要がある場合もある。所得の変動性が大きい、または一人の所得に依存する世帯、出産教育、介護などの大きな支出を予定している世帯、信用融資、自動車ローンなど、他の負債がある世帯、緊急資金が不足している、または変動金利の比率が高い世帯、反対に所得が高くても、金融会社が適用する DSR LTV と商品別の上限を超えることはできない。金融会社の融資上限は無理なく負担できる予算と同じではない。3. 契約後に残る現金を確認する。契約金と残金を支払った後も、数ヶ月分の生活費、予想される修繕費、税金と引っ越し費用を負担できる現金が残っていなければならない。利用可能な現金をすべて契約に投じると、金利上昇や所得の途絶に弱くなる。4. 実取引価格と取引量を合わせてみる。一見の売り出し価格や最高価格だけを見るのではなく、国土交通部の実取引価格公開システムで、同じ団地面積の最近の取引を確認する。買い方角、修繕状態、契約時点が異なれば価格も異なる。取引が極めて少ない場合、最後の実取引価格が現在の市場価格を代表していない可能性がある。立地を評価するための主要指標1と立地の違い1は、地図上の座標と物理的距離である。立地は、交通、職場へのアクセス、学校、生活利便施設、騒音、歩行環境、供給の希少性など、その位置から得られる効用の合計である。同じ駅政権でも、出口の位置、坂、大通りの横断、繁華街を通るかどうか、運行音格によって、体感的なアクセス性は大きく異なることがある。業務地区へのアクセスは、ドアツードアの移動時間で測るソウルと首都圏では、江南、高架門都心、南島チュマ、板橋、マヨなど、主要な雇用中心地へのアクセス性が需要に影響する可能性がある。単純な直線距離ではなく、次の項目を通勤時間帯に測定する。自宅から駅のホームまでにかかる時間、列車の運行間隔と混雑度、乗り換え回数数と乗り換え時の徒歩距離、降車駅から職場までの時間、終電と代替バスの有無、乗り換えのない路線は便利だが、必ずしも価格上昇につながるわけではない。開通時期、運行頻度、実際の短縮時間、周辺の供給量が効果を左右する。換金性の高い住宅を選ぶ方法。換金性とは、希望する時点で過度な値引きをせずに売却できる可能性を意味する。次の要素を合わせて比較する必要がある。点検項目、一般的に有利な条件、注意点、取引量、 同一面積の取引が安定している団地取引量が多くても、売り急ぎ物件の比率を確認する必要がある団地規模管理と取引事例が蓄積された団地小規模団地でも、中心的な団地と希少性がある場合がある。名取地域の実需層が好む部屋数と構造専用面積だけで需要を判断しない、買い価格等にあたり、眺望・騒音条件が良好な物件・高層階にも、エレベーター厚さ・クズなどの短所がある。管理状態・長期修繕と共用部の管理が安定している。管理費の安さだけで判断しない、権利関係登記と賃貸借関係が単純な物件、ね、抵当権、仮さえ、保証金の承継を確認する必要がある200世帯という基準は絶対的な法則ではない。200世帯以下の団地を一律に避けるべきだという公式はない。小規模団地には管理費負担、取引事例の少なさ、利便施設の不足という弱点がある場合もあるが、主要駅政権や希少な学区では需要が維持されることもある。世帯数と合わせて最近の取引頻度と売却までの期間を確認する必要がある。面積より部屋数と地域需要が重要な場合がある。小面積の高層階と大面積の低層階のどちらが売れやすいかは、地域需要によって異なる。子どものいる世帯が多い地域では、部屋数が重要な場合があり、1位2人世帯が多い地域では、管理費と総売買価格の方が重要な場合がある。同じ団地における面積別の取引量とチョンセ需要を比較する必要がある。代表的な団地と隣接団地は同じようには動かない。隣接する団地が似た方向に動くことはあるが、上昇下落幅が常に同じとは限らない。学区、ブランド、築年数等の配置、再建築の可能性、コミュニティ施設と取引流動性が価格差を生む。予算が限られている場合は、団地名よりも個別物件の欠陥と将来の売却需要を合わせて評価する。交通開発の好材料を検証する方法。病院、ショッピングモール、スーパーは生活の利便性を高め、特定の需要を生み出す可能性があるため、すべて偽の好材料だとは言えない。ただし、流動人口の増加が居住地としての先行や売買価格の上昇に直結するわけでもない。交通事業の検証チェックリスト、区または地方自治体の公式計画に含まれているか、発表、予備妥当性調査、基本計画、実施設計、着工のうちどの段階にあるか、財源と事業主体が確定しているか、予想開通時期と遅延履歴はどうなっているか、主要業務地区までの所要時間が実際に何分短縮されるか、乗り換え回数と運行間隔が実質的に改善されるか、売買価格にすでに織り込まれているか、持ち店・真下生活圏の人徳院、東灘伏線電鉄や安陽駅生活圏に関連する筑路市板橋線のように工事中の鉄道事業も、区間ごとに工事の進捗と開通日程が異なる場合がある。購入判断には宣伝文句ではなく、国土交通部と事業施行機関の最新広告を利用しなければならない。ニュータウンと再開発の価値及びリスク。大規模な整備事業は、住宅と道路、公園、証券を共に変える可能性がある。特に、既存の都心に近い老朽住宅地が新しい住宅へ転換されれば、居住地としての選考が変わる可能性がある。しかし、次のリスクも大きい。事業の遅延または区域指定の解除、工事費の上昇と追加分担金の増加、組合内部の紛争と一挙期間中の金融費用権利基準率と入居権の認定問題、現金清算なる可能性、新築供給の集中による入居初期の価格変動、組合設立認可は重要な進捗段階だが、事業の完了を保証するものではない。事業施行計画認可、管理処分計画認可、移住撤去、着工まで複数の段階と変数が残っている。一流宅保有者の買い替え判断。買い替えは単により高価な住宅へ移る行為ではなく、現在の住宅の将来的な効用と 新しい住宅の公用を交換する決定である。 1.5 倍ルールより純分益を計算する売買価格が現在の住宅の 1.5 倍以上でなければ意味がないという主張は、検証された普遍的な法則ではない。同じ団地内でより広い面積の住宅へ移る場合でも、世帯構成員数、部屋数、学区の維持、通勤上の便益が大きく改善されるなら合理的な場合がある。反対に、価格が 1.5 倍高くても立地と換金性が改善されなければ良い買い替えとは言えない。買い替え費用は次のように比較する。買い替えの純分益、新しい住宅の長期的な居住の効用、現在の住宅の効用、取得区引っ越し、金融費用、追加リスク、取得税、仲介手数料、融資費用は、住宅数、価格、地域、取引時点によって異なるため、一定の金額だと断定してはならない。下落期には、価格差を観察する市場の下落期には、高価格住宅の金額ベースでの下落幅が大きくなり、上位地域との価格差が縮小することがある。しかし、すべての下落相場で同じ現象が現れるわけではない。現在の住宅の売却可能性、新しい住宅が売り急ぎ物件かどうか、融資承認、一時的な二住宅保有に関する税制上の条件を合わせて確認する必要がある。実居住と投資を分ける場合のリスク、現在の住宅を売却して家賃住宅に住みながら、チョンセエ契約のある再開発ブラを購入する戦略は、住居費と投資リスクを同時に生み出す。特に、次の項目を確認しなければ、損失が拡大する可能性がある。賃借保証金を返還するための現金と融資余力、チョンセ価格が下落した場合の追加資金調達方法、先順位権利と保証保険への加入可否、土地取引許可の対象かどうか、組合員としての地位と入居権の認定可否、推定分担金と事業遅延時の金融費用、多世帯連立住宅の実際の敷地自分と違反建築の有無、チョンセ付きで購入するという事実がリスクを減らすわけではない。保証金はいつか返還しなければならない負債であり、売買価格とチョンセ価格が共に下落すると、売却と保証金の返還がいずれも難しくなる可能性がある。現地調査時に記録する項目益の出口で受けた第一印象は、歩行環境を素早く把握する手がかりにはなるが、個人的な感覚だけで価格を判断してはならない。平日の通勤時間帯、平日の夜、週末の昼にそれぞれ訪問すると、生活環境の違いを確認しやすい。駅から団地まで、実際の徒歩時間と傾斜大通りを横断する回数と信号の待ち時間、有効施設、モーテル、騒音、夜間の明るさ、歩道の幅、歩行者の安全常習的な浸水区間や悪臭を発せつ、団地の外部、通勤時間帯の交通渋滞と駐車状況、塔ごとの日当たり、眺望、鉄道道路の騒音ごみ処理所、機械室商業施設の位置管理費、長期修繕一等金、オーナー修繕リミズ漏れ、結露、配管、アドサッシ、エレベーターの状態、周辺証券のブランドだけで、住民の所得や住宅価値を断定してはならない。実際の居住利便性と持続可能な需要を確認するための補助指標として活用する。価格下落率と長期見通しの扱い方、最高値から 20% 下落したら必ず購入するという基準は、感情的な追随買いを防ぐための個人的なルールとしては利用できる。しかし、20% という数値が市場の底を意味するわけではない。最高価格が一時的な異常取引だった場合や、その地域の需要基盤が損なわれた場合は、さらに下落する可能性がある。購入基準には下落率の他にも次の条件を含める必要がある。現在価格が近隣の類似住宅の実取引価格と比べて妥当か、金利が上昇した状況でも毎月の返済額を負担できるか、最低保有期間中に引っ越す可能性が低いか、供給増加や雇用減少のような構造的な悪材料がないか、 売り急ぐ理由と住宅の物理的法的欠陥を確認したか。10年後の価格上昇は保証されない。インフレは長期的な名目住宅価格を押し上げる要因になり得る。しかし、特定の住宅が10年後に最低 20-30% 上昇すると保証できる根拠はない。人口と世帯構造、地域の雇用、新規供給、金利、建物の老朽化、政策の変化によって名目価格が停滞または下落する可能性もある。長期的な判断には名目価格だけでなく、取得・保有・売却費用、利息・修繕費を差し引いた実質収益と同じ期間における代替投資の機会も含める必要がある。契約前の最終チェックリスト、金融会社で融資可能額と金利を事前に確認した。金利上昇を反映し、元利返済額と生活費を計算した。契約後も緊急資金が残る。国土交通部の実取引価格で同一団地面積の取引を確認した。登記簿、建築物台帳、土地利用計画、賃貸主関係を確認した。土地取引許可及び実居住義務の適用可否を管轄機関に確認した。交通整備事業の公式な進捗段階と遅延の可能性を確認した。取得税、仲介手数料、登記有引越し費用を合算した。平日と週末、昼と夜に現地を訪問した。購入後に価格が下落しても保有できる。結論、融資が制限されたという理由で、むやみに待つ必要も、価格がさらに上昇するという不安から、急いで購入する必要もない。まずは負担可能な負債を計算し、実取引と公式な事業資料で候補を検証しなければならない。良い住宅とは、単に有名な地域にある住宅ではなく、世帯の生活を改善しながら、長期間保有でき、必要な時に、次の需要者へ売却しやすい住宅である。